12の3畳ラジオカフェ。
この番組は市民が主役の放送局、京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。本日はですね、下行で開催中の謎解きイベントのご紹介をさせていただきます。と言ってもこの番組毎回ゲストの方にお越しいただいておりますので、今回もこの謎解きイベントを作られた方々、ご本人様方です。はい、3人の方にゲストにお越しいただきました。ご紹介します。 NPO 法人クリエイター育成協会、中野真一さんです。
はい、中野真一です。よろしくお願いします。
このお声、以前ももしかしてラジオカフェ聞いたことある方は聞いていただいてるかな。
ありがとうございます。祇園祭りウォークなどで、参加させていただきました。
はい、今回はクリエイター育成協会からということで、
はい、
中野さんにお越しいただきました。そしてあとお二人いらっしゃいます。辻森えりかさんです。
はい、こんにちは。レストラボ3年目の辻森えりかです。よろしくお願いします。
お願いします。そして服部えり子さんです。
はい、レストラボに所属しています服部と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お二人緊張してますか？
緊張します。
これからどんどん楽しくなっていっちゃうから、
はい、
はい、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでやっていきましょう、
はい、
じゃあこの3人で今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですよ、あの謎解きイベントと私ご紹介しましたが、謎解きイベント一体どんなものなんでしょうか？
そうですよね、
はい、
実は結構流行ってるんですよね。
そうですね、あの数年前から私も謎解きイベントというものに実際参加したことがありまして、うん、あの電車に乗り継いで、あの謎を解いて次の駅へ行ってとか、はい、そんな感じですね。
そうだそうだ、そういうのもそうだ、謎解きイベント
ありますよね。
あります、はい、はい、
例えばね、クイズと謎解きの大きな違いって何か分かりますか？
お、え、謎の方は謎謎でもクイズも謎謎か、
ん、
一緒、
いや違う。クイズっていうのは、
はい、
その知識がなければ答えられないのがクイズです。
あ、
謎謎は、うん、トンチで解くことができます。
うわ、なるほど。
謎解きは謎謎の部類に入りますから、
はい、
トンチがあれば誰でも解くことができます。私たちが今回作りましたこのね、あの、下行謎解き島原の思い出、
はい、あの動画ご覧の方はこちらのパンフレットって言っていいのかな、見ていただくことができます。
はい、ラジオをお聞きの方は何のことか分かんないですよね。パンフレットの表紙に新選組の土方歳三と、近藤勇のイラストが書いてあります。謎をこのクイズだったら、あの幕末とか新選組の知識がなければ解けないんですけれども、うん、謎解きですから別に新選組に詳しくなくても幕末に詳しくなくても、楽しむことができます。で、似たようなイベントでスタンプラリーというのがあるんです。
はい、
はい、謎解きもこの街中いろんなところ順番に巡っていって謎を解いていくんですが、スタンプラリーっていうのはその場所に行ってスタンプを押して次のところに行くことができるんですけれども、うん、謎解きは、そこにたどり着いてもスタンプを押すだけでは次のところには行かせていただけません。
厳しい
厳しい。そこに待ち受けてる謎を解いて、その次の目的地をこの見つかるというか表示されるというものになっています。そうやってこの街中の、いろんなところを探索していただきながら、謎を解きながら楽しんでもらうという、アトラクションになってます。
そうか、下行ってやっぱりついているところが結構ミソなんじゃないかなとも思いました。
そうですね、はい、あの下行ってついてるとこミソですね、
はい、ありがとう
口事業所自体も下行にありますし、はい、あのこ の, あの企画あの下行グッドプラスっていうあの事業に選ばれまして、はい、あの下行区 の, その地域の活性化とか人の、集まりとかにぎわいを作るという目的もあります。
はい、あのラジオカフェここのスタジオ自体は中京区なんですけれどもアンテナは下京区から出てるので結構リスナーさんは聞いてるとご自身のお住まいであったり職場が下京の方も多いんじゃないかなということで
下京にアンテナあるんですかラジオカフェ の,
あのリサーチパークの屋上にあるんです。
なんと実はこの謎解きスタート地点が決まってまして、はい、リサーチパークなんです。
あら、
はい、リサーチパークの五根区っていうあの喫茶店のところがスタート地点になってまして、はい、そこからあの冒険が始まります。
うわ下行尽くしじゃないですか、
ね、そしてラジオカフェ尽くしですよねこれラジオカフェのアンテナに近い方があれなんですかあの電波よく入るんですか。
やっぱりそうですね綺麗に入りやすい場所にはなりますね。
嬉しいですね、うん、ぜひあのラジオカフェをしっかり聞いているリスナーの皆さんよかったら参加してください。
はい、ありがとうございます。そこで、まあ、あの謎々は誰でもトンチだから解けるっていう部分であのハードルが若干クイズよりもねあの低いのかなと思いきや1個解けなかったら次に進めないという難関さもあって
これそうですね
難しい謎どんな謎があるんでしょう。
あでもひらめきとかも必要だったりするんであ トンチじゃなくてひらめいたら解ける場合もあったりするんで。
そうですね
本当だよね、いけるか
教えてほしいです、
うん、
いや答えを言うことはできないんですけど、うん、
はい、ネタバレない感じで、
はい、なんかあの周りをよく見てるとその周りのヒントでこれかっていうのが分かるのであ
そうか自分の頭の中のひらめきプラス、はい、周り
をよく見て、はい、
得られるひらめき、
はい、
はい、これはあのたどり着いたその目的地のこれあの写真と、
ね、はい、
謎が載ってるんですけれどもだからこの場所に行かなければ解けないんですよね。逆に言うとこの場所に行けば必ず解けるんです。
あじゃあここでうんうんしても解けない、
うんうんしても解けない
実際に行く、
はい、行ってもらったら周りにあのヒントがあったりするので、はい、それを見てヒントを得て解いてほしいです。
あなるほど。あの今見せていただいてるのは島原第1の謎、はい、第2の謎、第3の謎。
はい、そうなんです、今回この謎解き街歩き体験型イベントということで、どこの場所を最初選ぼうかということでみんなで検討したんですけれども、
はい、
下京区にはこの島原っていう、幕末の佇まいが今でもしっかり色濃く残ってる素晴らしい街並みの場所があるんです。でここをぜひあのクローズアップショーということで今回取り上げさせていただきました、
うん、だって普通に歩くだけでも結構歴史が随所にこう残っていて楽しいですから、それが謎になっちゃうってこれたまらんですね。
たまらんと思いますよ、はい、で謎を解きながらストーリーもどんどんこう解放されていきまして、実は物語が一緒に皆さんの謎とともにこの展開されていきます。あの幕末の世界からあの近藤勇と土方歳三が現代の梅小路公園のあたりにポンと出てきまして、最初あれだリサーチパークに出てくるんだ、タイムスリップしてでそこでリサーチパークでこう打ち合わせしているビジネスマンとかに絡むんですよ。でそこから物語がスタートするんですけどね。
ワクワクするな。
ワクワクしますよ。で最終的に皆さんで、あと主人公のいとこちゃんっていう女子高生がいるんですけど、このいとこちゃんと一緒に参加された皆さんは7つの謎を解いて、幕末からうっかり来てしまったこの土方歳三と近藤勇をまた元の幕末に返していただくという物語になっています。
おー、ありがとうございます。そのストーリー展開も結構面白さの醍醐味だなと思いますし、やっぱその場所を歩くことによっての見どころであったりとか、イベント中のなんかお楽しみポイントみたいなこと他にもあれば教えてください。
鈴森さんどうですか。
イベントポイントですか、
うん、みんなで一緒に、ね、歩いて街中のここはどうだろう、あそこはどうだろうって探したよね。
探しましたね。そうイベントポイントって言われるとちょっとよくわかんないですけど なんでしょ、服部さん。
え、そうですね、私がちょっとあの歩いてたところはあの辻森さんとそのエリアがちょっと分断して歩いてたので、ちょっと違うところはあるんですけれども、うん、私が行ったその担当してた付近ではあのカフェがあったりとか、うん、あのちょっとこれはネタバレで言えないんですけど、
はい、
ちょっと不思議な建物と言いますか、こんなとこにこんなものがあるのかっていう新しい発見があったりとかありまして、あのすごく不思議な気持ちになったり新鮮だったり。
へー、やっぱりその京都はね、なんかこう歩いてこそ分かる、うん、なんだろうね、こう、お、ここはみたいなものって本当ありますよね。
そうなんですよ、だから今回もあらかじめそのリサーチしてここを、謎解きのポイントにしようというのではなくて、まずみんなでその歩いてみて、
うん、
でそれであのいろんな景色とか いろんなその住んでらっしゃる方との出会いの中で、謎を決めてきたということがあります。僕が思い出に残っているのは、
はい、
ここアクアポニックス恵比寿農園さんっていうところなんですけど、
うん、
ここね、あのすごいんですよ、あのお魚を養殖しながら農業をしてらっしゃる、
はい、農業、魚と農、
そう、美味しい魚も食べられて美味しいお野菜も食べられるっていう農業をしてらっしゃるんですよ、
はい、あ、はい、面白い。
全然こんなね、街中にそんな農業ができるところが下京区にあるのかと思ったんですけれども、
うん、
全く新しいスタイルの農業で、見た感じ普通もうビニールハウスなんですけれども、うん、はい、あのどんなところでもできる未来型の農業ということでね、あの頑張っていらっしゃいました。
あ、普段こう入らない人が入れるようなものにもなってるなと思いました。
そうですね、非常に路地の奥にあってね、分かりにくかったけど、
うん、
あの出会いはすごかったね。
はい、さっき言ってたのは実はこちらのアクアポニックスの農園さんのことなんですけれども、そうですね、こんなところにあのビニールハウスがあるっていう驚きがとても強かったです。
いや、これは企画者ならではの、思い出なんだなと思うので、うん、
はい、
ちょっとそのあたり後半に持っていってもいいですか。
あ、大丈夫です、よろしくお願いします。
は
い、
ではここでミュージックブレイクです。今回中野さんからお持ちいただいたのでご紹介お願いしたいと思います。
はい、手前味噌で申し訳ないんですが、私が、作詞作曲しました、曲です。残業の歌。
聞いていただいてます。これお二人は初めて聞かれたんですよね。
初めて聞きます。
すごい歌ですね。
ちょっと衝撃が強いと言いますか。初めて聞いてちょっとびっくりしてます。
私があの20代の頃、ロックバンドをやってまして、その時作った曲です。
今の訴えじゃない
という。今はね、こんな残業とかない、すごいホワイトな会社なんで、
ね、あの可愛らしくてなかなかこうストレートな歌詞の残響の歌、聞きながら後半に移っていきたいと思います。はい、改めましてこの番組一人の三条ラジオカフェでは NPO 法人クリエイター育成協会から中野真一さん、辻森絵里香さん、服部絵里子さんにお越しいただいております。そもそもその企画をされてらっしゃるのがこの協会の方々ということで、ちょっとそのあたりから伺ってもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。NPO 法人、クリエイター育成協会では、就労支援の、事業所と、就労、継続支援 B 型事業所という2つの、事業所を、運営しています。今日お越しいただきましたのは、
はい、
就労継続支援 B 型事業所ネストラボ京都に、通っていらっしゃる、お二人に来ていただきました。今回の謎解きはそちらの B 型事業所で作らさせていただいたものになります。藤本さん、 B 型事業所ってどんなところか分かりますか？
まあ、三条にもね、B 型作業所の方々が作られた、商品販売しているお店もありますので、結構そのイメージが強くて、お菓子であったり陶芸品を作られている、まあ、障害であったりを持たれた方々の作業所というイメージ。
正解。
あ、ピンポン。
はい、障害を持たれた方が働くにあたって、なかなか一般の企業にはこういきなりはこの働くのが難しかったりする、うん、中のちょっとクッションになるような仕組みなんですけれども、そこで仕事に、従事していただきます。そこで作るオリジナル商品を販売することもあれば、企業様から案件をいただいて、それを事業所の中で、皆さんにやっていただくということもあります。で、それらが皆さんの工賃として、
はい、
支払うという形になっています。一方、もう一つの、就労支援の、こちらワークサポートセンターというんですけれども、
はい、
こちらは2年間に時間は限られているんですけれども、はい、この2年間そのワークサポートセンターで、トレーニングをしていただいて、会社に就職していただくその支援で、就職した後もその定着していただくその支援というのを行っています。その、2種類の事業所を運営しているのが NPO 法人クリエイター育成協会ということになります。
へえ、クリエイター育成っていうからこう B 型作業所の私の知ってるイメージとはちょっと離れている
なと。あ、そうですね、ちょっとイメージが違うかもしれませんね、うん、今回のこの謎解きもね、なかなかよその B 型さんではやらない商材だと思うんですけれども、弊協会では主に IT に関わる、技術とか、知識とかを学んでいただくことというのがメインになっています。ですからデザインとか動画編集とかプログラミング、あとは情報処理ですね、ワードとかエクセルのそういったものをメインにやっていただくので、あまりみんなクッキー焼いたりとかしないよね。
しないですね。
しない
です、ね、そうか、むしろこうスマートフォンもこれ使ってやるし、パソコンのあたりとか、まあ、地域にも関わるそのクリエイトな部分。
あ、そうですね、はい、
ありがとうございます。この島原の思い出もその一環というか、まあ、皆さんで作られたんですよね。で、B 型っていうと、その先ほどおっしゃった障害をお持ちの方々が通所される場所ですけど、お二人もそうなんですか？
はい、そうですね。
そうですね。
ちょっとそのあたりも聞いてよければ、辻森さんから。
はい、私は生まれつき発達障害と知的障害を持ってまして、
はい、
学習障害も持ってるので、普通のっていうか小学生、中学生、高校生が学ぶような勉強がついていけなかったんですよ。で、それで障害者の支援学級とかに入って、で、それで上がってきたので、一般で働くことを考えてなかったんです。
はい、
で、それで自立のために自立支援っていうところに3年かぐらい前に通わせていただいて、それで ずっとひたすら私絵が描くのが好きで、うん、絵を描いていたらその自立支援の先生にこういうところがあるぞって言って紹介してもらったのが今のクリエイター育成協会のネストラボ京都っていうところなんですよ。
すごいお出会いでしたね。
はい、であのクリエイターって聞くと、まあ、一般の企業みたいな感じで思ってたので、うん、最初すごく抵抗あったんですよ。
でどういう抵抗ですかそれは。
なんかあのクリエイターとか言うと一般なので、私はそういう資格も何も持ってないし一般に行けるわけがないし、そういうのできないって思ってた時期がすごくあって、うん、自信が全然なかったんですよ。でそれでも行けるところがあるぞって背中を押してくれたのがその先生で、で今夢に向かってちょっとひたすら絵を描いてます。
そんな辻森さんと服部さん
は、はい、私は、はい、精神疾患を持ってまして、生まれつきではないんですけれども学生の頃に発症しまして、そこからまあ、よく聞くのはうつ病とか、うん、そういったものなんですけれども、私の場合はこう気分のこう波っていうんですかね、うん、ありまして、と下がるともう体調が悪くて寝込んでしまったりとか、うん、動けなくなってしまうんですけど、また復活して戻ってきたりすると、まあ、普通に過ごせる、学習できるっていう状態だったり、逆にこう上に上がってしまうと次は行動的になるというか、ただ自分ではその何ですかね、その行動的になるっていうのは、でも他の人周り、例えば周りを見てると例えば働いてる人だと会社に行った後に、まあ、例えばみんなでお食事したり、その後に趣味のことをしたりしてる人もいるわけで、自分の中ではそういう人もいるっていうのがあるので、でも自分の中での普通がどこまでが普通っていう基準がちょっといまいちわからないので、その後になってから全部全てを下がったり上がったり、この波、大きな波が終わって少し落ち着いた時に後から振り返ったら、これはもしかしてその何て言うのか、精神疾患の特性が出てたんじゃないかっていうのは分かるんですけど、なってる時はもう全く分からず、ただしんどい、今は楽とか、それぐらいしか状況が分からなくて、もちろんその通えない時もあるし、その治りつつあるけど、でもやっぱりまだちょっとしんどい時はちょっとリモートで対応お願いしたりとかっていうので、ネストラボ81の方に通っていろんなことをさせてもらってます。
ありがとうございます。その何でもこのイベントは1年かけて作られたということで、まあこのお二人プラスで5、6人の方かな、全員で8人くらいの通称されてらっしゃる方と作られたということも伺いました、
はい、
皆さん本当にそれぞれの特徴をお持ちの中でこう一緒に作っていくっていうのはどうでした？
なかなかメンバーが集まらなくて、
うん、
でさっき鳩井さんも言ってたんですけど、在宅からリモートで移すっていう人もいれば、うん、今日は体調いいから行けますよって言って、うん、なんか現場に来てくれて一緒にクイズ作ったりしてみんなと交流してました。
そんな感じ。
そんな感じですね、うん、一緒に行ける時は、体調のいい時とかはみんなで集まってこう話し合って、机を囲んで話し合ってメモ取ってっていうのをやってたんですけど、それが無理な時はちょっとごめんなさいお休みしますとか、リモートで対応の時は例えばズームでお願いしますとかっていうので情報共有とかをさせてもらってました、
うん、いやーこれはもう皆さん同士もだし、スタッフの方も一緒になって作っていかれたから こそ出来上がった、そんな思いを受けました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。残り少しになりますけれども、お二人からも展望をそれぞれお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、さっきもちょっと話してしまったんですけど、私はここに来て3年目になるんですよ。でそれでようやくなんか自分に自信が持ってってきて、でそれで今まで遅れてきた分の高校卒業という問題集を買いまして、高卒認定を取って、それで一般社会に出ようかなっていう目標で今頑張ってます。
大きい目標だいや、ありがとうございます。待っていただいて、はい、服部さんはいかがでしょう。
そうですね、私も体調とか、その波がこうあるってさっきも言ったんですけど、その関係でまあちょっと日中過ごす何ていうんですか、体調管理とかですかね、いまいちできてなかったりで、今後はそういうことができるようになって、普通に通えるように毎日安定してきたら一般就労するなどして、まあ、今学んでることなど生かして、働けたらいいなとは思ってます。
いや、ありがとうございます、はい、もうお二人に今回お越しいただいたこと、もう中野さんナイス、
ありがとうございますじゃあまた来ます
はい、ぜひお越しください。今回はイベント含めその関わってらっしゃる方皆さんのお話も伺えて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に中野さんから今回のイベントについて改めてご紹介をお願いいたします。
はい、障害者就労継続支援 B 型事業所ネストラボ京都プレゼンツ下行謎解き島原の思い出は、令和5年度下行区まちづくりサポート事業下行プラスグッドに選ばれました。幕末の佇まいの残る下行区島原エリア、見学棟が新設されて身近になった京都市中央卸売市場エリア、地域の温かさあふれる商店街市場中央サービス会エリアの3つのエリアの魅力を感じてもらいながら歩く街歩き体験型謎解きです。参加方法は下行謎解き島原の思い出をインターネットで検索していただき、公式ホームページからご確認ください。プレイしていただくためにご用意いただくものとして QR コードの読み取れるスマートフォン、筆記具、そして下行謎解き島原の思い出の冊子が必要です。冊子の配置場所は公式ホームページに掲載されていますので、お近くの設置場所で入手してください。開催期間は2月1日から3月31日までだったのですが、ご好評につき4月30日まで延長が決まりました。パチパチパチパチパチ。なので春休み家族でのお出かけにぜひご利用ください。参加費用は300円で、謎解きにエントリーしていただく際にスマートフォンにてご購入ください。ご購入いただいた参加費は B 型事業所で働く障害を持たれた通所者さんの工賃にさせていただきます。ゴールしていただきましたら記念のオリジナル壁紙画像をプレゼントします。下行謎解き島原の思い出、不思議な力によって現代の梅小路に飛ばされた近藤勇と膝方歳三、現代の女子高生いとこの知識と幕末の意識で7つの謎を解き、時空の扉を開いて2人に元いた幕末に戻っていただく物語です。謎解き参加者はいとこと一緒に7つの謎に挑んでください。たくさんの方のご参加お待ちしてます。